エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
連休前に台風3つが日本近海に迫っている昨今、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
すごい感じですね。
そうです。
大丈夫なのかな。そんな激動な感じですけど、
はい、
まあ我々もまあ立派な中年になってきたんですけど、
そうですね、
どっぷり中年かもしれないですけど、
まあ強いて言うならば中若年ですよ。
おお、そんな言葉、便利な言葉があるんですか？
北北西的な
中弱とかやり出すと1歳ではなく2ヶ月刻みとかになりますけど、
そうですね、
まあ
死者誤入を割っていきたい。
そうね。
はい。
二つに分けるのは乱暴だよねっていう気がしますけど。まあ、そんな抵抗を見せてますけども、
うん、
そんな抵抗の一つとしてね、やっぱ諦めモードにならないようにするために、
うん、
中年で、なんか新たに獲得する技能が欲しいなと思ったんですよ。
ほうほう。
要はもう、ある程度というか、なんか新しいものを身につけることはあんまないんですよね、やっぱりね。
ああ。
だんだんと。で、これが良くないなと思って、
はい、
だから子供の頃に欲しかった技術とかで、そういえば獲得せずに来たな、みたいなやつを、忘れてたってことで、
はいはい、
努力して獲得するっていうのがいいなと思って、で、そんなものに、ちょっとね、私が個人的にですね、ちょっと、これは獲得したかったなと思ってできなかったものがあるんですよ。
はい、
それはですね、指笛。ピーみたいな。
はいはいはい。
口笛じゃなくて指笛ですよね。
指2本口に突っ込むやつね。
そうそうそうそうそう。うん、なんか欧米の、なんかあれ、盛り上がってる感を出すにはあれだっていう。
ピーウィーですよね。
そうそうそうそう。あれやっぱり小学生の頃とかどうしてもやりたいなと思ったんですけど。
なるほど、確かにそうだったわ。
できなかったん
です。できない。
で、今だったらできるかって言われてできないんだけど。
できないっすわ。
でもさ、努力が足んなかったのかもしれない。
師匠がいなかったからね。
そうそうそう。そうだよね、うん。情報がそもそもインターネットがなかったから。
そうだよ。
なんか、見よう見真似でできると思ったらできなかったんだよ、多分。そうそうそうそう。
なってたもんね。
図書館になかったもん、その本は。
そうですよ、How to は。
多分、あったのかもしれないけど。
なんだろうね、ボーイスカウトの本とか読めば書いてあったのかな。
あったのかもしれないんですよ、
うん。
だからやっぱボーイスカウトとかそういうのに入ってればもしかしたらできたかもしれないんだけど、
うん、
機会がなくできなかったと。
あ、
だから、今なれば YouTube とかで多分いくらでもあるような気がするんですよね。
そうですよ、How to でやれば。
だから、当時できなかったけどできるようになるかも。と思ったんですよ。
それ今でも、だって、今度会った時に君ができるんだったら、結構尊敬するよ。うん。
機会が、使う機会が子供の頃に比べて著しく低いですけどね。
そうね、気軽に声かけらんないからね。
あれ、どこでやるっていう。
どこでやろうか。
昔だったら、やっぱ学校行事とかがあったからさ。
そうだね。盛り上げるタイミングはあったけどね。
今、ちょっとないもんね。
今日は水曜だからノー残業で。
フィュなかなかハードルが、使う方のハードルも今高くなってますけどね。
そうだね。あ、まだ5時なんでハッピーアワーです。
いや、それさ。お客側がやるかね。
ピーそう、ちょっと嬉しい時にやっていかないことには。
そうそうそう。まあそういう意味で、ちょっと使う勝手はあんま良くないものの、
うん、
ちょっとさ、なんか、なんで、この年で新しいことができるようになったっていう、やっぱ嬉しさがあるんじゃないかなと思ったんですよね。
そうだね。そういうのは積極的に発掘していきたいですよね。
あと、バク転とかね。やっぱり、小学校の頃できたらなぁと思ってできなかったから。
もっとタイミングがないね。
いや、ピューイーよりかは嬉しがるタイミングでやった方がいいんじゃないですか。
ああ、盛り上がって、バク転しちゃう人っていうことになるわけだね。厄介ですよね。
嬉しいことがあると、バク転してから指笛を鳴らす。
鳴らすっていう。野生児かなっていう感じになりますけど。
なんか、それあれですよね。なんだっけ、スト2のあれみたいだよね。名前忘れちゃった。
ブランカ的なね。
ブランカ的な。そうそうそう。う
ん。あと電気が出れば完璧なんですけど。
うん。
あ、でも、あれですよ。バク転はなんか、ちょっと流行ってるらしいです。
あ、そうですか。うん、どれくらい流行ってるんですか。
大人のアスレチック教室みたいなやつがあって。
はいはいはい。
教えてくれるらしいですよ。
だからそういうのがさ、逆に言うと子供の頃って、うん、まあ、それも見よう見まねでやってたから。
まあね。
ちゃんと習ってないんですよ、多分。
体育でやってないと思うんだよね、バク転はね。
やってくんないもん、だって。
逆上がりレベルですもんね。
だから、本当はさ、音楽の時間に指笛やるべきだよね。よっぽどレコーダーよりさ、だって、いつでもできるんだから、音楽にも一番親しめるでしょうっていうことでしょ
う。そうね。音階が自由自在に出るのかすらわかんないもんね。うん。
だけどさ、ちょっとだからそういう、なんかできなかったことをもう一回、うん、そうね、もう一回版画を作るとかね。やっぱり図工とかそういうのもちょっとこう何ですかね、真剣には取り組んでないから当時さ。
まあね、楽な授業だな的にね。
適当じゃん。そうそうそうそう。その版画をもう一から極めてやろうとかさ。
もう四色刷りだと。
そうそうそう。なんかそういうちょっとやり残したことをやるっていうのにいいタイミングじゃないかなと思ったんですよ。
それが大人の趣味ね。うん。
抵抗に見えるよね。年を追うことに対する。
ボケ防止だよね。
ああ、そっか。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。忘れないうちに先に言っとくとですね。
はい。
次回の配信はお休みです。
はい。
夏休みをいただきます。
お盆ですね。
そうですね。まあ、これも立派なおっさんですよね。
お盆を厳格に守ろうとする。
守ろうとする。夏休みではないっていう、ね。
そうだね。
厳格に言うと。
バケーションじゃないんだ。
そうなんですよ。
お盆。
祈りの場ですよね。
そうだね。
うん。
まあ、お盆中に聞く人もいないでしょうっていう、
ああ。
いう勝手な思い込みもありまして。
まあでもほら、学生なんかはそろそろだれてくる頃じゃないですか。休み長すぎるなみたいな。
そっかそっか。
まあ、そういう人は、バックナンバーを聞いていただいて。
ポッドキャストから行くとバックナンバー限られてますけど、
はい。
あれですよね。ウェブページ、ウェブサイトに行くと、もう、全部見れる。全部聞ける。
全部聞けます。
ああ、もうどれかかかるんですかね。お盆3つ分じゃ聞かないぐらい、ね。
ずっと全然足りないですね。
あ何万アワーみたいになっちゃいます。
無駄にギガバイト級のストレージを確保してある
ので。ああ、ぜひ、ちょっと、
はい。
長いし続けてください、お盆には。
そうですね。一番無駄な過ごし方だと思います、ね。
そう。
版画覚えるより無駄だと思いますよ。
じゃあ版画の方の方がいいですね。いや、聞きながら版画を覚えるがいいんじゃないですか。
ああ、そうか。
はい。
擦りながらね。
うん。
では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ジミーさん、ごま塩せんべいさん、ひろしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月26日、埼玉新聞。下半身露出の教諭を免職。
うん。
埼玉県教育委員会は25日、小学校6年生の児童への個別指導中に下半身を露出したとして、公立小学校の臨時任用の男性教諭30歳を同日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。
うん、
教諭は6月11日の午後2時40分頃に児童に対して、他の児童とは別室で学ばせる少人数指導教室で1対1で指導、目をつむって触ったものの名前を当てさせるゲームを行い、両手でタオルを持って目を隠すように指示し、下半身を露出したということです。教諭が下半身を露出させているのに気づいた児童が悲鳴を上げたために、男性は衣服を直し授業を再開。児童から話を聞いた保護者が翌日学校に訴えて事件が発覚しました。教諭は県教育委員会の調べに、児童に下半身を触れさせようと前日に計画した。住んでいる家を引き払うことや、親しくしていた女性と疎遠になってストレスが溜まっていたと話しているということです。教育委員会は同日、1月27日に他の教員らの私的な積立金を盗んでコンビニ店のゴミ箱に捨てた男性教諭57歳を停職6ヶ月の懲戒処分としました。教諭は置いてはいけない場所に現金を保管してあって懲らしめてやろうと思ったと話しているということです。あんまり紹介してないんですけど、
はい、
夏場は教員の懲戒が増えますんで。
ひどいですね、これまた。
その一環ですよね。
これ、もしですよ、
はい、
当てさせますってなって、正解は何て言おうと思ったんですかね。正解は言えないわけだからさ。
そうだよね。うん、こっそり見せたいわけですから。
その、何だったら正解っていうのか。
そうだよね。
ちょっと気になります。だから、だって前日から考えてるぐらいだから、回答例ぐらいは用意してたんですよ。ねえ、なんか、ふにゃふにゃしてるなとかだったら、うん、なんか柔らかいものって言われた時に、
はい、
あ、正解っていうのか。
そうだね。
でも正解って言っちゃうと後で出さなきゃいけないから。
あ、だ。それもやっぱ前日に用意。
用意して。すり替え用のね。
そうだね。うん。多分ちくわとかが横にあるんでしょうね。
ああ、そうか、そうか、う
ん。だから子供が言うであろう、なんかそれっぽい長細い何かをもう。
ものは用意して。
無尽蔵に用意してなきゃいけないわけです。結構大変ですよ。
じゃないとね、うん。ダメでしょうね。うまくいかないんだから。
いかないですよ。穴子とかも置いとくわけですよ。
いや、でもこれ、バレると思わなかったのかな。
全員目隠しするっていう確信がないとね、やっぱり。
まあ、同じ目隠しするにしても、そのゲームはおかしいだろうってなりますよね。
はい。
なんでそんなことするんですかっていう。
そうだよね。これ何の授業なんだって話だもんね。
だから、まあ、夏といえばってことで、
うん。
スイカ割りたいかーいとかやれば。
おう。
それだったらまだほら、目隠ししても不自然じゃないですよね。
あ、なるほどね。それをやってる間に自分はポロンと。うん、
で、寝転、寝そべって。
ほう。
で、起きちゃ、あの、見られちゃったとしても、砂浜をこう、イメージさせる。大量の砂にこう、ふるまっている感じで。
埋まってればね。
埋まってれば、まだほら。
うん、ここはビーチですっていうことにすればね。
そうそうそう。まだちょっとこう開放的だから、言い訳になったかもしれないですけど、
は
い。
砂浜でやってくださいよ。
じゃあ今日はちょっと砂場に移動します。
あ、そうだね。砂場でやればよかったね。
これは無理があるよ。もうちょっと計画がちょっと考え直さないとこれはダメですよね。
ねえ、少なくともだって、田中くんの財布が盗まれた、全員目をつぶりなさいっていう時に、全員目つぶってるわけないじゃないですか。
そうだよね。
子供はそんなもんですよ。
だから、ちょっとそこは甘いよね。
甘い。
子供を信じてますよね。
うん。
うん。
教師は子供を信じつつ信じてちゃダメですよね、やっぱね。
だからその、全員目を閉じろって言って出して、
おい。
キャーってなったら、お前って言って怒る。
7月26日 NHK、大阪府職員処分を検討。関係者によると、大阪府の前の総務部長が6月に退職して、堺市の副市長に就任したことに合わせて、府の総務部や財務部の職員が送別会を開くために7月、複数回にわたって勤務時間中に職場のパソコンを使って同僚に参加の呼びかけや会場の周知などを行っていたということです。また、送別会に参加できない職員から記念品の代金として総額で12,500円を庁舎内で集めて法務課内の金庫に保管していたということです。送別会はおよそ90人の職員が参加して26日に開かれる予定でしたが、前部長の都合で急遽中止になっていました。大阪府は勤務時間中に送別会の準備を行ったことは職務専念義務に違反する可能性があるほか、職員から集めた現金の金庫への保管は職場に原則現金を置かないと定めた内規に違反するとみて、事実関係を詳しく調べるとともに関係者の処分などを検討しているということです。勤務中に送別会の準備をしちゃいけないっていうね。いうことです。
そんなのさ、やりたくてやる人がいないでしょうっていうね。これは業務じゃないよって言った瞬間、誰もやらなくなっちゃったからさ。
やらないですよ、絶対。だってそこに勤めてるから送別会が存在するわけでしょ。したらそれは仕事じゃん。
いやー、そこまでのさ、
ね、
人望があると信じているってことですよね。ないよね。しかも辞めちゃう人だからさ。
そうだね。
これから来る人にはさ、お別荷使うためにやるかもしれないけどさ、う
ん。やるかもしれない
けど。いや、辞める人なんかもうどうだっていいよみたいになってね。
こっちから公務員だよっていうね。
そうなっちゃいますよね。う
ん、タイムカードをした後に送別会の準備をしてくれるなんて甘い考えを捨てた方がいいですよね。うん。よっぽど人望がないときついですよ。
しかも、自腹だってまだね、切りたくないよっていう人もいるだろうし。
切りたくないですよ。大半の送別会はいやいや参加してますよ。
これやっぱ良くないね。
そうです
ね。逆に言うと、この法律を盾にさ、
はい、
できませんと、送別会は。
あ、そうだよ。
うん。そういうのがいいんじゃないですか。
そうだよ。確かにそうだ。
うん。
その、専念義務があるってことは、
うん、
その、 それ以外のことはできないわけですから、送別会なんてものを開くこと自体が。
そうそうそうそう。うん。できないと。
だって送別会で給料出るんですかって話です。
そうだね。その送別会の準備を勤務時間外にやると、うん、ものすごく消耗してしまって、もう注意義務を果たせないと。
そうです
よ。業務に対して。
うん。仕事に専念でき
ない。レベルゲーになっちゃうよと。そう。よってできません。
働き方改革ですっていうね。
そう、いや、結構大変ですからね、本当正直なとこ、こんな、こういうもののね、手配は。
都合合わせたりとかね。
めんどくさいですよ、これは。
サイゼリアで飲んでろよって話ですよね。
うん、そうだね。全員。もう、予約とかしませんからっていう、
ね。はいはいはい。空いてればサイゼでっていうね。
そういうのだったらいいけどね。
マグナムボトルがあるからね。7月27日、日刊スポーツ。海水浴場で公然わいせつ容疑男を逮捕。
うん。
鳥取署は27日、海水浴場の駐車場で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで容疑者48歳を現行犯逮捕しました。
うん。
署によると、容疑者は駐車場に全裸で立っていて、午後1時45分頃110番通報がありました。署が動機などについて事情を聞いているということです。車の陰で着替えてた説を推したいんですよ。
まあそういう人もいるよね。だでもそれがすごい長い時間なんですかね。一瞬とかだったらね。
あ、そうだね。やたら手間取ってるとかだとね。
あれ、あのパンツどこだっけっていうのがすごい長い。長い。
出しっぱなしでプールバッグを漁っていると。
うん、そうそうそう。それかね。それかやっぱりこう。綺麗に焼きたいんですっていうことかもしれないね。
あ、そうね。
うん。
黒々とね。
そうそうそうそう。そんな下着の跡とかついちゃったらかっこ悪いじゃないですか。
はいはい。もうこっから焼きに来てるんですと。
そう。
なんなら照り返しが一番きついのはここだと。
アスファルトが一番いいんだよ。上からも下からもだからっていう。
そうね。うん。
それこそ袋の裏までね、焼いてやるんですよ。
もう隙間から何から全部焼けますからね。うん。まあでもそれでもやっぱせめてね、バスタオルにゴム紐通したやつは使っててほしい。
ああ、そうね。
うん。
まあちょっとこれは、いくら開放的でもやっぱダメなものはダメってことが証明されましたね。
そうね。まだ日本にはヌーディストビーチがないんでね。
その啓蒙活動だったのかもしれないけどね。
第一号としてね。鳥取を選ぶっていうのは渋いですよね。
まあやっぱりその人口密度を、加味したんじゃないですか。その辺はまだこう、なんですか、ちょっとこう、ま、自覚があるというか。
なるほどね。
まあ、そんなに、うん、やっぱり、混雑したところはちょっとまずいよね、っていう。
ハレーションを防ぐ意味でも、ね。
うん。
うん。コンセンサス取れそうな場所として。
ちょっとずつ、ちょっとずつだよ。まあ、ちょっとずつが早かったよね。
まだね。
離島から始めるべきだよ。無人島とかがね。
7月28日。AFP。自分を跳ねた男に拉致された女性、無事解放へ。
ん？
オーストリアの路上を自転車で走行中に、車で跳ねられたトライアスロン選手の女性が、自分を跳ねた車を運転していた男に拉致されながら、男が育てていたランを褒めて、無事に解放されるまでの一部始終をメディアに明らかにしました。
ん？
女性は、プロのトライアスロン選手、ナタリー・ビアリさん、27歳で、報道によると、ビアリさんは23日、路上を自転車で走行していたところ、車に跳ねられて落車し、腕を負傷した上、車を運転していた男33歳に木の棒で殴られて失神。男は気を失ったビアリさんを自宅に連れ去ったということです。ビアリさんが意識を取り戻すと、そこは古ぼけた一軒家の室内で、肘掛け椅子に裸で縛り付けられていました。男は、ビアリさんに無理やり酒を飲ませて、首を絞めたり、水を張ったバスタブで水死させようとしたりしたということです。部屋には、男が栽培しているランがたくさんあったことから、ビアリさんは、ランの花を褒めて男をなだめすかし、どうにか男の憎悪を鎮めることに成功。突如、ビアリさんに好意的になった男は、ガーデニングへの熱い思いを語り、しまいには問題だらけだった幼少期について打ち明けるまでになったということです。最終的に男はビアリさんを解放することに同意、ビアリさんと自転車を家まで送り届けてくれたということです。自転車には GPS が搭載されていたことから、警察は男の居場所を特定し、男を逮捕。男には精神疾患の症状が見られ、警察は拉致の余罪がないか捜査しているということです。複雑ですよね、事件がね。
こう、 いろんな、もう、いろんな要素を突っ込まれすぎちゃって、よくわかんない。まず、やっぱ、拉致が目的でこれ、引いたってことですよね、多分。
まあ、最初はね、ぶつかったんでしょうね、きっとね。
うん。
うん。で、弱ったところを拉致したんでしょう、きっと。
ちょっと、この辺でもちょっとおかしいですけどね。
ねえ、この辺はちょっと、なんか、ただのサイコパスじゃねえかっていう感じですけど。ねえ。
まあ、そうね。で、手のかかる蘭をやっぱり熱心に育ててるところもサイコパスですね。
むしろね。
うん。
大変ですからね、蘭をね。うん。綺麗に育てるのは。
まあだから逆に言うとそれを褒められたもんで。
はい。
もう、どうでもよくなっちゃったと。
よくわかってくれたと。
それだから、なかなか、てかさ、そんな生活だからさ。
はい。
おそらく、品評会とかにも出していないでしょうか。
ああ、そうだよね。
性格がもうちょっと問題があるから、そういうのにも出せないし。
そうだ。
誰の目にも触れてないからこそ、やっぱり、初めて褒められたから。
はいはいはい。
もう、有頂天になっちゃって。
うん。
でも、それでまあ、良くなっちゃうんだね。まあ、友達になった。友達と思っちゃったってことね。
その感情の触れ幅がやばいですね、やっぱね。だってついさっきまでバスタブで溺れさせて殺そうとしてたんですよ。それがちょっと褒めたらお前いいやつだなと。
でどっちかしかないんだよね。
そうだね。
敵か家族かみたいな。
ああそうだよ。完全な身内か、
うん、
敵かしかいないんですよね。
でそれはそのランが決めると。
ランが決めてる。
ランに対する認識が全てだと。これが分からないのは全員死ねみたいなことなんですよね。
そうだね。まあ、結論としてはやべえやつですよね。
危ないよ、俺。このランに囲まれて俺は死にたいみたいな、そういうことでしょうね。
そう、一人でやる分にはいいんですけどね。
心中とかをこう求められちゃいそうで怖いよね。
だから、これ最後結びにもありましたけど、
うん、
こう同じことやってた可能性がちょっとありますからね。
あるでしょうね。うん、
だこれはね、ちょっと取り上げるのが番組が違いましたね。
ああ。
うん。あの、サイコパスの取り上げてる番組があるんで、そっちですね。
そっちだね。リアルに分析した方がいいですよ、これ。ちゃらけてる場合じゃないよ。
そうだね。マーダーケースブック行きだね。
そうね。これ、ランも盗んでるかもしれないけどね。ランも拉致していると。すべては俺は拉致で手に入れてるっていう可能性はちょっと
全部、ね、
あるかもね。
スコップとかもね。7月29日、東海ニュース。店で丼叩き割る男を逮捕。
うん、
今年5月、愛知県の飲食店で丼を床に投げつけて叩き割るなどしたとして26歳の会社員の男が逮捕されました。警察によると容疑者は、丼を床に投げつけて叩き割った上に、プラスチック製のお椀を投げつけてガラス1枚を割った器物損壊の疑いが持たれています。
うん、
調べに対して、米が黄ばんでいて硬くて腹が立ってやった。ガラスが割れたのは見ていない。と容疑の一部を否認していると、ということです。
星一徹だね。ちょっとちゃぶ台はなかったので、
はいはい、
これしかなかったと。
そうだね。あの、ファミレスとかの重いテーブルはちょっとね。
あれは返せないからね。
場合によっては床にくっついてますからね。
そうだね。あれを冷静になんかこう、あの、工具で外すってのはちょっとできないからね。ウィーンカカカカ、ウィーンカカカカ、ウィーンカカカ、コラーみたいな。
ガチャーンっていう。手続きが長いんだね。
長いよね、
うん。
半日かかる可能性もあるよね。
あの、普通はあの、工事の人がやっていて取り替えるもんですからね。
基盤でいたって、そういうもんかね。
まあちょっと人気のない店だった可能性はあるね。
そこの方だったと。
あ、そうか。
いや、おこげが売りなんですよ、うちは。って言うかもしれない。間違っちゃったんじゃないですか。石焼きビビンバじゃないのか。あれを叩き割ったとしたら面白いですけどね。
石の丼をね。
焦げてるじゃねえかーって。
こんなもん食えるかっていうね。
そうそうそう。
硬いぞっていう。
丼が石じゃねえかみたいな。本質的なことに勘違いする。
なんで頼んだんだと。うん。興味本位だったのかもしれないけどね。
そうね。
うん。うん、まあもしくはその、もうお米至上主義なのかもしれないね。
ああ、銀シャリ。
うん。多少そのおかずがギリギリのクオリティでも、
うん。
米さえうまければ日本人なんとかなると。
なるほど。
うん。
そういう人だったのかな。
かもしれないね。
米が立っていないみたいな。必評会の人かな。
ハードル高いね。ファミレスで立ってる米見たことないからね。
綺麗、うん、に寝てますっていう。
7月30日、共同通信。投票持ちかけて罰金刑。
うん。
1月の茨城県八千代町の町長選挙をめぐって、投票の見返りに梅干しを提供したなどとして、公選法違反の罪に問われた元町議の被告36歳と、父親で運動員の元町議の被告75歳に、水戸地裁は30日、求刑通りそれぞれ罰金50万円、公民権停止5年の判決を言い渡しました。
うん。
裁判長は判決理由で、和歌山県特産の梅干し3500箱を偽名を使って購入したなどと指摘、選挙の自由と公正を損なおうとする悪質な犯行と述べました。判決によると2人は共謀して有権者11人に投票などの報酬として梅干し各1箱2000円相当を供与したりしていたということです。なお、被告は落選していたということです。
ちょっとやっぱりニーズを読み違えたんじゃないですかね。
そうかね。いいものなんでしょうけどね。
高級梅干しじゃなかったのかもしれない、ね。
2000円ですからね。
まあ、
個人で買うには高いですけどね。
ちょっとやめとこうかなと思うよね。
さすがにちょっとね。
箱に入ったやつだから。
はいはいはい。
贈答用みたいな。
ねえ。まあ、ギリのラインですよね。
明太子のが良かったんじゃないかな。まあ、ちょっとその辺はね。
そうね。買うならね。
カタログギフトみたいなのが良かったんじゃないですか。
そう。ちょっと選択肢として梅干しはね、
うん
うん、最近ちょっと消費量落ちてると思いますしね。
そう。
うん。こう自分で積極的に買う人は減ってる可能性は高いですよね。
昔はこれで一発だったんだけど。
ああ、なるほど。
ちょっと今違うかもしれないね。
じゃあこの、元町議の75歳の価値観で。
時代が違うね、もう。
お前と、送るなら梅干しだと。言ったのかもしれないね。
もしくは、梅干しは足がつかないみたいな。間違った認識があったかもしれない。
樽から出してればね。うん。
買っちゃダメだよね。注文してるからね。自分でつけるべきですよね。
ああ、そうか。
うまいこれはみたいな、もう、中毒になるぐらいの梅干しを作れば、
はいはい、
もう、バッサバッサ票が入りますよ。
そうですよ。梅干しつけるの大変なんですから。
う
ん、
そう。
それできるってことは、誠実な人間である可能性がありますからね。
政治手腕が買われるとか。
買われますよ。こいつはいいやつなんじゃないかと。土曜にちゃんと干してたんじゃないかと。うん。梅雨の合間を見てね。
これは結構、予見する能力も高いと。
高いと。将来。ちゃんとその、臨機応変に対応していると。降りそうな日には収めてたと。
これはね、いいかもしれない。それだったらちょっとみんなね、測る指標として機能してたので、別に欲しかったわけじゃないんですとね、はい。
そうだね。確かおにぎり配ってもダメなんだよね、でもね。
ダメだよね。
7月31日、丹波新聞。酒を飲んで器物損壊容疑で男を逮捕。
うん。
兵庫県丹波市の丹波警察署は31日、駅のアクリル板を拳で殴って壊したとして、器物損壊の容疑で男63歳を現行犯逮捕しました。
うん。
署によると、現場は JR の駅で、同日午後0時半頃、男が九州に向かおうと改札窓口の駅員に目的地の駅名を伝えて、切符を購入しようとしたということです。しかし、その駅は JR には存在しない駅だったため、駅員が手前までなら JR で行けると説明したところ、男は納得せずに逆上、窓口のアクリル板を殴って割ったということです。
すげえ。
男は酒に酔っていて、駅員の態度が気に入らなかったと容疑を認めているということです。そこまで連れて行けと。
知らないよね、そこのことはあんまりね。出身っぽいけど、知らなきゃいけないこと知らないですよね。
そうなんだ。地元っぽくないんですよね。途中乗り換えがあることを知らないわけです。
どっかで聞いただけなんじゃないですか、
ね。ああ、そうね。
なんかイメージで、湯布院とか行ったんじゃないですか、ね。いいとこらしいね、みたいな感じ。
行っちゃ行きたいね、と。
よくわかんないけど行ってみた。そういう駅は、ちょっとないんです、みたいになっちゃったのかな。
そうね。ここまで行ってバスです、みたいなね。
そうだったんじゃないの、うん、
ドアトゥードアだろうと。
何のための JR だ
と。直結しろと。
国鉄だろうっていう。そういうことなのかな。
浅はかだね。何のための分社化だと。細かいケアをするためではないのかと。
そうだよね、うん。そういうこと言い始める可能性もあるよね。
そう、厄介な客っぽいですよね、やっぱね。
それにしてもさ、割れるかね、あれ。
割れないですよ、アクリル。
あれ、割れないと思うんだよ、本当に。
ガラスならまだしもね。
逆にね、政権好きすごいね。
すごいね。むしろ琉球空手っぽいもんね、この人ね。
ちょっとそっちをフォーカスした方がいいんじゃないのかね。
ゲーセン連れてくとかね。
いや、ほら、熊殺しの異名とかと一緒でさ、
ああ
アクリル板割りの異名を持つ男。窓口クラッシャーみたいな。彼に割れないアクリルはないみたいな。
ない。そういう多分やっぱアクリル柔らかいじゃないですか。粘度が高いわけですよね。
うん、そうそうそうそう。
多分力じゃなくてスピードなんだと思うんですよね。うん。
それか本当に何か違うものを使ってますよね。
あ、カイザーナックル的なやつを。
いや、それか気候の部類ですよね。触れていないのかもしれないよね。
殴ってはいないと。
そうそうそうそう。エネルギーでは張っているんですよ。
見ろ、この割れ方をと。
うん、稲妻が走ってるみたいな。
よく見ると焦げてると。
そうそうそう。熱で割れてるかもしれない。
割れてる。溶解したんだとね。
うん、とにかく早く逮捕した方がいいですよね。
いいですね。覇王昇降権を使われる前にね、うん。
これでもあれだよね、刑務所の面会のアクリル板も危ないよね。危ないよ。
また脱走しちゃうよ。
脱走しちゃいますね。
7月31日、日テレニュース。非常ボタンで電車を停止した男を逮捕。
うん、
東京大田区で、踏切の非常ボタンを押して電車を緊急停止させたとして68歳の男が逮捕されました。
うん、
警視庁によると容疑者は先月 JR の蒲田駅と川崎駅の間にある踏切で非常ボタンを押して電車を緊急停止させ JR 東日本の業務を妨害した疑いが持たれています。
うん、
調べに対して足と心臓が悪く歩くのが遅いので踏切を渡るまで列車が来ないようにしたかったなどと供述しているということです。
なるほど。もうまあ、渡り切れるかギリの人にとっては、これ結構切羽詰まってますね。
そうですよ。その辺はね、もう高齢化社会でいくらでもあり得る事情ですよね。
でもどうしても生活上これを渡らなければいけないけど、
はい。
もし途中で鳴り始めたらもう間に合わないっていうんだったら、確かに怖いよね。
そうなんだよ。歩道橋もないんでしょうからね。
だから保険をかける必要があったわけですよね。
まあまあ、そういうことですね。
もうだって途中で鳴り始めたらもう死が待っているとなったら。
そうですよ。
だから、本当はその、なんかあそこにインターホンとかあってさ、
ああ。
次いつ来ますかと。5分間は来ないですだったら今から渡り始めればいいなってなるけど、
そうね、
確かに踏切ってさいつ来るか分かんないんだよね。確かに
そうだ。だからその時刻表を完璧に把握してないと。
そうそうそう。だから接近を知らせるさ、なんか
あ
ほら全駅出ましたとかあるじゃないですか。
あります、ね、
あれと一緒で、あと5分来ませんとかさ、
うんうんうん、
そういうのがないとこれからこういう人は本当どうやって渡ればいいんだってなるよね。
そうだよね。結構ほら、都心じゃないけど、電車多いとこじゃないですか、この辺は。
うんうんうんうん、
そうなるとね、やっぱちょっと感覚気になりますもんね。
だ、パートは、こう、ちょっと横に、
ほう。
ベルトコンベアみたいなの置いておいて、乗れるようにするとかね。
動く歩道的なやつ、
ね。
あれ、それは確かに現実的にはありえますよね。
いや、今後それ必要なんじゃないのかな、これ。
だって最近歩道橋はメンテナンスに金かかりすぎて、やめるとこ増えてるじゃないですか。
ああ、そうそうそうそう。
ね、老朽化も激しいということで。
うんうん。
じゃあ、こういう人はどうなるんだって話だもんね。
そうそうそうそう。
うん。
まあ、本当に、ちょっとこれは考えさせられる事件ですけどね。
脇にローラースケートを置いておくっていうのはどうですか
ね。そんな命をかけたローラースケーティングをやらなきゃいけないんですよ。
やっぱほら、道路を完全に工事して、歩道を、動く歩道を完備するのは金かかりすぎるじゃない
ですか。じゃあ、ローラースケートを履いた若者を置いておくんですよ。
うん、あ、そうか。
おぶる。これどうです？
光源氏ジュニアみたいのをね。
うんうんうんうん、うん、そうそうそうそう。
ボランティアとしていてもらう。
そうそうそう、まあ駅の人でもいいですけどね。
そうだね。あとはたまに幼稚園児かなんかを運んでいるリアカーを。
ああ、あるね。あれを置いてお
く。あれを置いておくか。
やっぱり誰かが押すっていう。
誰かいるね、やっぱりね。
必要だね、やっぱり、ね。うん。
あれを電動化するのも大変だよね。
もう乗って帰っちゃうんじゃないですか、これ便利だ。やっぱり人はいるんだよ、どの踏切にもこれ。
そうか。
で、逆に言うと、そうなって間に合えなそうだなと思ったら止めればいいわけですよね。
そうだね。まあ人がいればそれは可能ですからね。
それは別に、なんですか、違法じゃないから。
うん、緊急です。
間に合わなかったってことで。うん。だから、先に止めちゃまずいから
な。そうなんだよ。予防的に止めるのはダメですからね。
やっぱり各踏切にもう一人人を置くっていうのはいいんじゃないです
か、ね。まあ今のところそれが現実的か。
と思うけどね。
ね、緑のおじさんとかいるわけですから。
そこをおじいさんにしたらあまり意味なくなっちゃう。足の速いっていうか、ちょっといざとなったら背負えるぐらいのやっぱり。
ああ
若者を置いた方がいい気がしますけど
ね。若者ね。こんなに少ないのにこれ以上どうしろっつうんですかね。
いや、いいバイトじゃないですか、これ。
ああ
結構、時給をすごい上げればさ。
ああ、そうね。
いいんじゃないですか。
その、松屋のワンオペよりよっぽどマシだと。
うん。
いう給料だったらなんとかなるかもね。
そうそうそうそう。まあ、なんかね、体育会系の学生を置くとか、全然いいと思いますけどね。
あ、そうだね。
うん。
松屋以上ロイホイムマンぐらいでね。
絶妙なラインを使
う。8月1日、週刊朝日、秋葉の迷惑男、立件は難しい。
ん？
東京秋葉原でとんでもない迷惑行為が頻発しています。うん、4月ぐらいから店先や雑居ビルの隙間などにそのまま放置された排泄物がたびたび発見されるようになったのです、
うん、
被害が集中しているのは AKB48 劇場やドンキホーテのある大通りから1本入った雑居ビル街で近隣では20件以上の被害が確認されているということです、
うん、
排泄物を拭いた紙が残されていないので犬ではないかとの見方もありましたがサイズや形状から人のものに違いないということです。決定的瞬間が訪れたのは6月30日のこと。鉄道模型店の裏手を通る黒い影が店の曇りガラス越しに見えました、
うん、
しかもその影はしゃがんだのです、
うん、
店員が急いでカメラを持って裏手に回り何をやっていると声をかけると男はズボンが半分ずり下がったまま逃走したということです、
うん、
店では証拠写真の顔部分を隠して脱粉現行犯としてポスターを作り被害多発地域に貼り付けて警戒しているということです、
うん、
まあ、テレビのワイドショーなんかにも出たと
おー。
いうことで、うんこマンとして大騒ぎになっていると。いうことらしいですね。
もうちょっと待てば出たところを捕まえられたんですもうちょっと待たないとダメです
むしろ早すぎたんだね。
早すぎるよね。
うん。まだ逃げやすいタイミングだったんだ。
ちょうど出た瞬間の方がやっぱり人間もう逃げらんない、
ね。そうだよ。止まんないからね。
観念しますよ、多分。
うんうんうん。半分出たぐらいのところで声かけてればね。うん。
出す方が早いか、引っ込める方が早いかみたいな、ね。シューブラリンみたいな。
尻尾っぽい感じでね。
うん。
物品の証拠にもなるからね。こっから間違いなく出てるっていうね。
そうそうそうそう。うん、
俺のじゃないとは言い逃れできなくなりますから。
そう。繋がってるだろう。あ、もうちょっとだったね。
ちょっとね、足早かったね、むしろね。
うん。
うん。
でもこれは何がしたいんですかね。
ねえ。わざわざして回ってるんだろうね、これ。
やっぱマーキングの類なのかな。
マーキングか。犬的な人ではあるんだね、じゃあね。
うん。
人なんだけどね、
うん。どこにいるんだろう、普段は。ね、だってさ、催してから行くんじゃ間に合わないから。
ああ。
もう、これ、なんですか、この地点を結んだ中心にいるよね、絶対。ここだみたいなところにいますよ。
放火犯的なね。
うん。
プロファイリングの結果、この点を結んでいった真ん中にいると。
うん、だってさ、ちょうど催すんですから、そこで。
本屋行くとしょんべんしたくなるみたいな。
あ、それに近い人かな。
のもありますよね。
鉄道模型店を見ると、催しちゃう。
漏れそうになると。
雑居ビルを見るととか。そりゃ困っちゃうよね。
どこにも行けないね、それはね。多分、その、鉄道模型店だったら、この店員さんも見覚えがある可能性が高いじゃないですか。
ああ。
でもポスター貼ってるってことは、わかんないから貼ってるわけでしょ？
常連とかじゃないんだ。
ないわけですよ。そうすると、近くの何か別の店ですよね。
なるほど。
うん。この辺に行きつけがあるんだけども、その店が分かんないとダメですよね。
なるほどね。うん、被害に遭っていない店が怪しいね。これはそっからやっぱり足がつくんじゃないかな。
そうだね、うん。行きつけの店には迷惑をかけてない可能性がないからね。
そうそうそうそうそう。
そこに張り込もうか。
そう。
8月1日、KSB 瀬戸内海放送。侵入盗みを繰り返した疑いで少年らを逮捕、
うん、
香川県内の飲食店に侵入して盗みを繰り返したなどの疑いで元少年ら男5人が逮捕されました。警察によると5人はいずれも未成年だった2016年の8月から今年2月にかけて高松市などのうどん店やラーメン店など31カ所に侵入して、そのうち12の店舗で現金約117万円とレジなどを盗んだ疑いです。
うん、
5人は間違いないと容疑を認めているということです。土地柄が出てるよね。
そんだけ数も多いってことだろうね。
もううどん店がいっぱいあるんで。
まあ、作りとかも似てるから。
そうね。
やりやすいんじゃないですかね。
ほら、だって、雑誌とかに載ってるあの、製麺所ってやつだよね。
はいはいはいはい。
うん。お店っていうか工場じゃんみたいな感じの。
そういうところだと、やっぱりちょっとさ、ほら、なんかセキュリティも甘いよね、だって。
そうだよね、おばあちゃんがやってるみたいな。
そうそうそう。そういうとこだからさ。
ねえ。まあ、まともなレジがあるかって言われたらない可能性も高いですからね。
それは逆に、うん、心配だよね。そう。入ってもないって可能性もあるよね。
むしろうまいんだろうけどね。
うん、うどんを盗むとかしてもらえたかった。どうしても自分で打ってみたかったみたいな。
寝かせてるやつをね。
うん、
うん。きちんと、亡命系で塩分を測った後寝かせてるやつをね。
それの方が店としては大変かもしれない。
大変ですよ、そっちの方が。営業ままならなくなりますからね。
いや、でもちょっとね、まあ、目つけるところはね、そういうとこなのかもね、なんかね。
そうね。むしろ気になるのはこのラーメン店ですよ。
あ、ちょっと違う。ちょっとさすがにもううどんをやり尽くしたのかな。
そういうね、店もいいかなと。
麺ならいいだろうって誰かが言い出した。いや、ダメだみたいな。
むしろそのラーメン店が堂々とやってるのもすごいけどね。
ああ。
このうどん帝国でね。
まあ、そりゃ、だって、たまにはっていうのもあるから、ね。
ああ、そうか。うん、まあ、その気持ちで盗みも入るんだろうね。
そうそうそう。まあ、たまには行くか、こっちラーメン店やね。ちょっと変化をつけようみたいな、そういうことですよね。ああ、そう。
うどんも飽きたなっていうね。
そう。
続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、意味不明言動系。7月22日、宮城県、正午頃、路上で通行中の女性に対して、車に乗った男が、すれ違いざまにクラクションを鳴らしてきて、どうぞ、乗れ、などと声をかける事案が発生しました。
ちょっと、上からなのか下手なのかが不明ですけど。
不明ですね。むしろ英語の文法っぽいもんね、これね。うん、頭にプリーズついてる感じが。命令系なんだけどっていうね。
あれなのかな、やっぱりその、英語が母国語なんですかね。
ああ、なるほど。直訳したんだ。
日本語に。
なるほど、なるほど。
ちょっと AI チックかもしれないね。
そうだね。一昔前の翻訳エンジンっぽいね。
まあ、ちょっとだから日本語っぽくないですよね。
そうね。もしかしたらちょっと最初に、ちょっと下で出ちゃった感じが。
ああ。
うん。
で、調整したと。
そうだね。バランス取ろうとしたんだろうね。最初にマイナスだったから、これでプラスで。
これでちょうどいい感じにナチュラルに誘えたかなと思ってると。
そうだね。乗ってちょうだいっていうぐらいのね。7月24日、滋賀県、午後4時30分頃。中学生が自転車に乗った女から、一緒に喫茶店に行ってサンドイッチを食べないかなどと話しかけられて断るとなんで食べへんのと言ってその場を立ち去ろうとした学生を追いかけるという事案が発生しました。 うん、俺のサンドイッチが食えないのか女ですね。
妖怪サンドイッチババアが出てきましたね。
私のサンドが食えないのかと。うん、喫茶店ですけどね。
喫茶店ってどこなんですかね。
まあ、純喫茶かな。
街の喫茶店。
かもしれないね。か、看板が緑かどっちかです
ね。ああ。うん、喫茶店、まあ、サンド、普通、まあ、喫茶店でサンドイッチね。
まあ、クラブハウスではないでしょうね。うん、
子供受けしないですよね。喫茶店のサンドイッチの時点で。
ああ、そうか。マックの方がいいよね。
アイスコーヒーと合うんだ、あそこのサンドイッチは、みたいな感じだからさ。それちょっと無理だよね。
それはちょっとね。うん、ハムも少なそうだしね。
そうね。まあ、カフェと言ってるのは、実はマックカフェかもしれないよね。
ああ。
サンドイッチっていうのも、もう英語的な意味だから、ハンバーガーのことかもしれないよね。
挟んでればね。一応サンドではあるけどね。
そこまでは言ってないと思いますけどね。
下手するとキュウリサンドですもんね。うん、イギリスのティータイムかっていう感じのやつですよね。
美味しくないなーっていうね。美味しく
ないなー。スコーンがいいな
ー。でもスコーンもパサパサするしね。
7月25日、長野県、午後6時30分頃、男が保育園児におもちゃを見せてきて、僕はバスの運転手などと話しかけてくる事案がありました。男は二十歳ぐらいだったということですね。
おー。
若くしてね。
うん。
相鉄バスに入社かな。
すごく募集かけてましたけどね。
まあ、今、バスはどこも人手足りないでしょうからね。
そうだね。もう見せたおもちゃもね、ね、バスのおもちゃなのかな。
ちゃんとバスのミニカーであってほしいですよね。
関係ないかもしれないけど、
ね、他の働く車だったらショックですよね。うん、7月28日、兵庫県、午後2時30分頃、徒歩で通行中の生徒に対して、血管見せて、手の匂い嗅がせて、などと言ってきて、携帯電話で写真を撮影したもので、男は東へ立ち去ったということです。
危ないね。
血管を見せて手の匂いを嗅がせてほしいと。むしろドラキュラですよね。
確かに。なかなか血管を見せてくれっていう人はね。
ねえ、血管に鼻が近づいてくるわけですもんね。
怖いね。
そのままガブリといかない保証はない
です。いやいやいや、危ないよね。
兵庫にはドラキュラがいますね。7月29日、岡山県、午後10時10分頃、高校生が自転車で帰宅中に、中学生風の男性に声をかけられてきて、尻とサドルの間に手を入れられて触られたということです。隙間にね。うん、ちょっと立ちこぎ気味だったんでしょ。
さって出てきたんだ。
そこにペロンと。
すごい、でもあれだよね。なんていうんですか。
はい。
反射神経というか。
そうですよ。
だってずーっと浮いてる人はいないわけだから、ちょっと浮いた瞬間に入れるわけでしょ。
そこペロンと。もうかまいたちですよ、むしろ。
平行して走ってるよね、これ。これは中学生だからまだまだ元気と。
まだまだ反射神経も高いです、
ね。
そこにエロパワーが加わります、
ね。そうだね。うん、
こういう諸行が可能になるわけです、
ね。達人級の動きができるわけですね。
チリンチリンシュワッっていう。8月1日、宮城県、午後5時5分頃、路上で帰宅途中の小学生に自転車に乗った男が後ろから近づいてきて、にゃーにゃーなどと声をかけて付きまとってくる事案が発生しました。
出たね、猫男。
男は5、60代のあごひげの男だったということです。
最近なんか猫っぽいやつが出てましたけどね、よく。
ねえ、猫を装うやつ。増えてるんですかね。
猫真似がうまいかどうかですよね。でもね、
そうだね、これが下手だったら目も当てられないですもんね。
ちょっと申し訳ないけど下手だっていう可能性もありますけどね。じゃあちょっとどこまでやってくれるか。
あ、そうだね。
例えばここでまたたびかなんかを投げて、
うん、
これに対してどうやるかっていうのを見たいです
よね。ちゃんと酔っ払うかと。
そうそう、演技試験ですよね。わーみたいな感じでこう。かなり、こう、熱のこもった演技をしてくれればね。
そうだね。ハイになった感じが出せれば、
ね。そうそうそう。
腹を見せるかどうかがポイントですよね。
そうそうそうそう。
ゴロッと行くぞと、猫は。
そう。 そうすれば、その後の自由演技も見てあげてもいいかなって気がします
ね。そうだね。第二次審査にね。
う
ん、
そう。
うん。8月4日、東京都、午前9時頃、児童が通行中、男に、ワンカップの空き瓶を差し出されて、これにおしっこを入れて、と声をかけられたということです。
うん、
男はその前に3000円ちょうだいと声をかけてきていたということです。
払うんじゃねえのかよ。どこまでずうずうしいんだってことですよね。
有料買取っていうね。うん、手数料が高いんです。
ひどいな、
うん、この後にくれるかもしれないですけど、
うん、
手数料は前払いっていうね。
少なくとも、何ですか、検尿
お、
これで検査するから検査料ならまだわかりますよ。
そうね。この後、ガンマ GTP とかの数値が出るんだったらね。
私の舌でね。ピリピリするなって、これはだいぶ危ないよ、とかね。タオル行った方がいいよ、とかなるかもしれないね。
8月5日、広島県。不審な男が女性に対して、足がつったから足を踏んでほしい、と声をかけて、自らの足を踏んでもらおうとする事案が連続して発生しています。男は20代から30代ぐらい、半袖 T シャツにズボン。リュックにキャップ帽、スポーツタイプのサングラスとスポーツタイプの自転車に乗っていたということです。
ああ、でも感覚はわかりますよね。
ちょっとぽいですよね。
ぽいよね。釣っちゃったその、うん、競輪選手みたいな感じでしょ。
そうだね、うん。尖ったサングラスをかけてるっぽいもんね。
うんうんうんうん。じゃあ演出は細かいとこまでできてると。
できてる。釣るのはももですよね。
そうだよね。う
ん、足裏じゃねえだろっていうね。
そうか、ちょっと、まあ、マグネシウムを上げるとかね。
8月5日、愛知県、午後1時30分頃、男が遊んでいた児童に対して、唾液を取らせてほしいと言ってきました。男は透明な容器を持っていたということです。
あ、
東京に続き愛知でもね。
うーん、
東京はワンカップ瓶ですけど。こっちはどうやら、こう、透明な容器っていうことしかわからないんで。まあ、場合によっては、カイワレを入れてたやつみたいなね。可能性もありますけど。
そうですね。
はい。どちらにしろ、こう、使い回し感がありますね。
なんかこう、こういう集めるやつが多くなってきちゃってね。
そうですね。よろしくないですよね。
よくないですね。
うん、手当たり次第 DNA 鑑定ですよね。うん、犯人もいないって感じの。続いて、声かけ。茨城県、午後4時頃、路上で児童が男に、焼肉やるから来ないか、
うん、
ジュース一緒に飲もうなどと声をかけられる事案が発生しました。
うん、
お菓子からちょっと飛びすぎですよね、これはね。うん、嬉しいけどね。
そっちの方が嬉しいかもしれないけどね。
焼肉に誘われたことはないですよね、路上で知らない人間に。
パッと食べれないもんね。
そうですよ。
結構長いこと一緒にやらなきゃいけないよね。
あ、そうだよ。焼きながらね、こう、とうとうと話を聞かなきゃいけないですもんね、これはね。
うん、こう、そこがダメだよね。
確かに、それは迷惑だわ。
うん。
パッと食って、パッと帰れないとダメですよね。
そうそうそうそうそうそう。
じゃあ、タンで。
もういいですね。もう食べれるね。ね、あんまやっちゃうと硬くなっちゃうから。
7月19日、東京都、午後2時10分頃、児童が通行中、男に、男のことを考えると、ムラムラするなどと声をかけられました。
うん、
他にも、好きな男はいるか、握手をしよう。この辺にいるので、9月にまた会おう。などと声をかけてきたということですね。
9月って結構先だよね。
何ですかね、夏休み終わったらってことかな。
よくわかんない。そうだ。そういうことだね。
もう会えないかもしれない可能性が高いからね。
そうか。
よく通るのは分かったんだったら、通学路として待ってればいいわけですから。
ああ。
じゃあ9月にねっていうことか。
そういうことだと危ないですね。
これは危ないですね。
うん。
お前のこと考えるとムカムカするっていうね。7月19日、静岡県、午後2時10分頃、下校途中の小学生が停車した車に乗った5、60代の男から、亀がいるから乗らないと声をかけられて、ドアを開けられたということです。
ああ、もう、すごいベタすぎて読めたね、これね。さすが、やっぱりちょっと年齢が高いので、あれを亀と呼ぶんだね。
そうだね。亀は亀でもね。頭がついてる方ですもんね。
そうね。
間違っても浦島太郎ではないですね。
ないよね。 込めれない亀だよね。
そうなんです
よ。頭を。
丸くならないんですよね。7月19日、愛知県、午後4時30分頃、男が帰宅途中の児童に対して、財布をなくしたので、ジュースおごって、と声をかけてきた、ということです。男は70代ぐらいだったということですね。際どいとこですよね。この炎天下おごってやった方が良かったんじゃないかと。
それもあるんだよね。
ちょっと思っちゃうところがね。
何を選ぶかにもよるよね。
そうだね。ネクターだね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月22日、富山県、午前7時30分頃、徒歩で登校中の小学生が、車を運転していた男性に、悪いおじさんだぞ、40万円ちょうだいと声をかけられる事案が発生しました。なお、この男は、行為者が判明して解決したということですね。
解決っていうのは、40万円が、どうにかなったと、はい。
どうにかなったかな、もしくは、40万円払わなきゃいけない理由がなくなったんでしょうね。
なるほどね。
土地が抵当に入ったんじゃないかな。
なるほど。
もしくは、親父の工場が潰れた。
なるほどね。
もう、借金を返す必要はないっていうこと
で。これでも、ちょっと、何なのか知りたいですけどね。
ね、理由が知りたいですね、やっぱね。自称悪いおじさんが40万円も必要になる理由ね。
自称ね。
上納金かな？
なるほど。
もう払えないと。もうこうなったら、手当たり次第からカツアゲするしかないと。
なるほどね。
もう小学生にも声をかけていくスタイルっていう。チリも積もればだと。
だったら100円って言って集めた方がいいよね。いきなり40万で行くからさ、無理があるんですよ。
そうだね。100円を4000人からね。
まあいいと思うんだよね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月5日、大分県、午後2時20分頃、路上を児童が通行中に男から、日本にはない珍しいバナナがある。理科の授業に役に立つ。見たかったらあっちに行こうと声をかけられる事案が発生しました。
日本産のバナナの方が少ないよね。
そうですね。
大体エクアドルとかじゃないんですか。これだから、クワガタとかだったら話はわかるんですよね。
あ、そうだね。クワガタ同士だったらね。
そうそうそうそう。
あっちに最近食ったことないやつがあるぞと。それが焼酎につけられてぶら下がっているんだと。ということになればね、クワガタトークとしてはありですけどね。
これは理科の実験に役立つぞってのもよくわかんないしね。
自由研究的な話ですかね。
ああ、そういうことか。
自生していると。
バナナが。ど根性バナナっていうのがありましてね。
珍しいやつがね。大根の次はと。
バナナができ
た。バナナがなったぞと。
それは確かにちょっとニュース価値があるから。
ありますね。
これは今見に行った方がいいかもしれない、
ね。夕方のニュースの天気の前ぐらいに埋まりますよね。
そうね。
ニュース的にはね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
アクリル板を叩き割ったおじいさんがいましたけどね。
あ、いましたね。63歳男。
ちょっとね、思いついたんですよ。やっぱり、なんか切れたわけですね、この人ね。
はいはい。
で、夏場はやっぱりほら、暑いから切れる人多いんですよ。
ああ、そうね。
で、そうするとこういうトラブルが多いわけですよ。その、
はいはいはい、
店員を殴ったとか、
はいはいはい、
駅のね、職員を、駅員を殴ったとか、絶対多いんですよ、ね。
はいはいはい。
だからこれ窓口とかに、なんか殴っていいものを置いとくんですよ。パンチングボールみたいなやつを何みたいな感じでドーンみたいな
一発すっきりしてからね
で点数とか出ちゃうと もっといいじゃないですか。
あ、そうだよ、
やる気になるじゃないですか。
何トンって出てくれたらね。
そうそうそうそう、でやると、もうちょっとお客さんなんかとりあえずこれ言っといてくださいって言ったら、なんだとーっつってだから言ってるだろうって言って
そう、そうだね。ふざけた顔の人形みたいなのを持っててね。
そうそうそうそうそう、そう、う
ん。こいつを、こっちを先に殴りたくなるようにして。
そうそうそう、そう。
一発すっきりしてからだと。
そう。
うん。
これはだから、例えば駅員の人とかは、ホームでこう言われたりするときにも出すわけです
よ。あ、そうだよ。
パンチンググローブみたいなやつを出して、
はいはい、
ここですみたいな。で、そこにアホとか書いてあって、ふざけるなみたいな感じで、こう。 そこで疲れさせるっていう。
そうだね。うん。膝に来てからね。
そう。うん、もっとだ、もっとだ、ジョーみたいな感じで、こう。
ジャブジャブっていう感じで。
次から次へとそれを思った駅員が出てきて。
出てきて。
100人組でみたいになるっていう。
もう、フックだ、チンだと。
もうね、
うん、
フラフラしてきちゃうと。
もうガクガクだと。もう最終ラウンドまでいけないんじゃないかと。
そうそうそうそう。
いうふうにしてからだね。
そう。それでお客さん何ですかっていう。もういいんだってなるよね。
なんだっけってね。
そうそうそう。
なるよね、それはね。
うん、やっぱりいいと思う。サウンドバッグがもっと普及した方がいいと思いますよ。
そうね。
だ
から、駅員さん、あの、腰になんかつけてるじゃないですか、いろいろ。
ああ、そうね。
あそこに、こう、クッションみたいなものを一個ね。
持っといて。
持っといて。
いいよね、ブーブークッションみたいなの持っててさ。
そうだね。
ふざけたやつを。
頑丈な風船なんかはいくらでもできますもんね、そんなんね。
うん。
そんなの、ほら、公共施設にどこにでも置いておけるわけですよ。
そう。
ね、どこにでも置いたらいいと思いますね。
そうそうそう。なんか、切れた人はこれをどうぞみたいな書いてある。
そうそうそうそう。だからコンビニでさ、タバコを買いに来たおじいちゃんとか切れたりするじゃないですか。
そうそうそう。
どう見ても俺が二十歳未満に見えんのかと。
だから20歳以上ですか。はいって書いてある人形を置いとくって。イエスみたいな感じで。
ボンと殴ってね。そうするとタッチをセンサーが感知してピンポンとなるわけで。そ
うそうそう袋はいりますかって言って。いるよみたいな感じで。はい。いうまた人形殴る、
ね。弁当生で持ってるやついるかっていうね。
そうそうそう。
いう時にもそれ出せばいいわけですから。
そうそうそうそう。
ああ、応用が効いていいですね。
いいよね。
うん。もうそどこかしらにいろいろ置いておきましょうか。
そうするとこう、なんですか、みんながアンガーマネジメントができるみたいな。
できるようになりますよ。
いい国になるんじゃないですか、
ね。なりますね。東急ハンズのヒット商品っていうね。
なんかそれ、系のグッズ売ってるとこは爆上げですね。
上げます、上げます。す
べての駅に設置するってことになったら、ものすごい重要ですからね。生産が追いつかないよと。
もう JR 全駅に置きますっていう感じでね。
ホームドアの、ドアのとこに全部つけるみたいな。
全部つけていく。
いいですね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。